サバガー物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしています。さあ、時刻は7時28分を回ったところでございますが、雨が降りそうで降らないよということでメッセージいただいております。
こんばんは。これリクエストする番組はサバガーでいただいておりまして、今日は傘を持って行っていな持って傘を持って行ってなかったので、雨が降らなくてよかったです。
セーフ
ではっていただきました。
この朝出るときにこの持っていくかどうかが、
この雲の動きとのね、そして学校に忘れてくるみたいな、占いですね。
ね、大人は電車に忘れてくるとかね、
お母さんに怒られるみたいな、
よくある話
ですね。どうするかねって言われますけど ね、
ね、でもまあ降らなくてよかったですね。
よかったですね。
はい、もう一ついただいております。ラジオネームトムさん、ありがとうございます。
こんばんは。こんばんは。
サバガ物語いつも聞いています。岩手で起きた地震のダムの話について質問です。土砂ダムとテレビに出ていたのですが、あれは本当にダムの名前なのでしょうか、教えてください。小野中学校にはいつも体育館と女子バレー部様にお世話になっておりますということでございました。この土砂ダムなんですが、地震によってあの土砂崩れが起きて川を塞ぐ、難しい言葉では閉塞と言います、塞いじゃうということですね、実はこれ決まった表現がまだありません。でマスコミさんによってはこういう土砂ダムといったり、震災ダムといったり、さらにあの新潟中越地震の同じようなダムができるまでは、天然ダムといったりですね、いろんな言い方をしておりました、ですからこれという用語がまだ多分誰かが決めると思うんですが、そのうちできるかもしれません。非常に重要な問題ですし、今国土交通省さんの方で、この土砂ダムの撤去と排水に向けて今動いている最中です。中山間で、中山間というのは山奥ということですが、地震が起きるとこういうようなその土砂による川がせき止めが起こると、でこれが決壊すると二次災害を引き起こすということが明らかになってきましたので、おそらくこういう言葉が今後出てくる、来て定着してくるんじゃないかなと思います。今はまだね、いろんな表現を使ってますので。
でもダムなんですよね、せきとは言わないんですね。
ですね、まあ、せきの定義に照らしてみればどうなんでしょうかね、まあ、かなり大規模に起こっておりますので、そういうことが山口県でもね、の河川でも起きるところ、起きる可能性のあるところもいくつかあるんですね、この言葉そのうち定着すればまたぜひ覚えてみてくださいということでございます。ありがとうございました。さて今夜のゲストはですね、この日曜日に、甲府のね、小野地区というところで、サバガ流域防災訓練が行われますが、まさにそこの、訓練場所で、で、また実行委員会のメンバーでも入っていただいております、甲府市立小野中学校校長の高村明先生に来ていただいております。いろいろ話してまいりましたが、雨が今降りそうで降らないんですが、まあ、これから梅雨の時期に入るし、台風も来ると言った時に、例えばそのお子さんをお預かりしている時に、これはちょっと下校帰宅させないといけないなっていう、その辺の判断をする時ってなかなか難しいと思うんですが、
そうですね、
実際そういうご経験ってのはあるんでしょうか。
私は長門市の三住中学校っていうところへ4年間いたんですけど、その時に、一番大変な時に返してしまって、後でいろいろあったんですけど、大変判断が難しいなと思いました。
できるだけ早く返したいんだろうけど、そのいろんなその学校の事情もあるし、それに今何といってもね、その保護者の方でやっぱり働いてる方もおられるし、違うんだよね、クマちゃん。
そうですね、
状況
は。お家に帰ると誰かいるわけではなくて、鍵っ子っていうかね、自分で鍵を開けて入る子もたくさんいるとなると、私もまあこうやって時間不定期で働いていると、学校返しますよって言われても、今誰も家にいませんけどみたいな、でも私も帰れませんし、主人も帰れませんしって言うと、学校に残しちゃってもらえたらみたいな、学校の方に迎えに行く方が私のように働いている人は都合がいいでしょうし、でもお家でも待っていらっしゃるお母さんとかお父さんにすると、もう早く自分の手元に子供が帰ってきてくれて見守ってあげたいと思っていらっしゃるだろうしということで、帰りたい人といてほしい人とっていう、でもその個人個人に分けてこの子はどうでってはできないですよね。
そうですね。まず一つ大きいのは給食の問題ですね。
給食の問題ですか。あれって急にキャンセルはできないんですね。
急にキャンセルできないですね。
少なくても前の日に、もう休校ということが分かってなければ、給食ができちゃうんですね。
材料を仕入れてるんですね。
とりあえず給食は食べないといけない。
食べてほしい給食は。
それは 働いてるお母さんのご意見やね。
ご意見。
でも一方で早く返してくれっていう人もいるわけね、うん、
食べて帰ってきて
食べて帰ってきて食費が浮くから給食代払ってるんだから。
いや安心ですよね。お腹が太ってるっていうのは安心材料でもありますよね。だから家に例えば残してきてお昼を過ぎる、まあ、帰れたとして家の中に入れて一人で待ってるとしても、うん、こうお腹が空いて待ってるってすごい不安じゃないですか、うん、でもお腹が太っている時って、ね、不安材料が少しも減るじゃないですか、うん、できればご飯を食べて帰ってほしいなと。
そういう意味でこの保護者によってこういうふうに思いがこう違う、いろいろ出てきますよね。
そうですね。
学校として難しいですね。
やはり学校としても家庭の事情がどうなのか、はい、一人でいわゆる鍵っ子の状態になるのか、はい、おじいちゃんおばあちゃんでもおられるのか、うん、保護者の方がみんな働きに出られるのか、うん、そのあたりもありますし、うん、あの途中の道が安全かっていう
あたり
も
あります
しね。
これ学校は基本的にはどうなんですか、まあ、返すっていう方向が多いのか、それともあの迎えに来てくださいっていうそのスタンスといいますか、 どういうスタイルを取るんですか、ね、
やはり迎えに来てくださいという形が災害時の場合は多いと思います。
そういう意味では先ほどお話があったその連絡網で迎えに来てくださいという情報を流して、はい、あの来てくださいということなんですね、はあ、だから普通は学校ってほらある時間来たら皆さん一斉に帰宅するじゃないですか、うんうん、ところがこのいう状況になるとほとんどあのいわゆる保育所のような状態、うん、あの来てください、いや私はまだ行けませんとか、うん、なんかそういうやり取りが出てくることになるん
ですね。そうですね、やはりあの学校としては確実にお渡ししたいっていうことがありますので、はい、一人で帰らすということはほとんどないと思います。うん、
そうするとまあ私も保護者なんですが、うん、どういうふうにこう心がけといたらいいですかね。学校からまあ連絡は来るよということを心に思っておけばいいんでしょうかね。
そうですね、だから学校基本的に避難所になるぐらい 安全ですから、うん、はい、いつでもいいですよっていう形にはなりますけど。
なるほど。くばちゃんも仕事終わって、
うん、ね、
仕事は休校にならないんだ。
仕事は休校にならないでしょうね。休みになるんですか ね、 ね、
いやもちろんそうね、災害の時に出ていかなくちゃいけない職業の方もおられますから ね、 ね、
まあ、連絡網とか学校からの連絡はだからつきやすいようによく学期の始めにね、家庭関係調査票ではないですけど緊急連絡時っていうのをきちんと書いておくことは必要です ね、
そうですね、
だから情報をもらう側もちゃんと情報を提示してっていうことをしておかないと情報はもらえないってことですね。うん、
ただまあその我々も普段忙しくて生活しててなかなかね、災害が来た時に子供がっていうところまで思いをこう持っていくことがなかなかこう普段の生活で難しいんですが、今回たまたまその今回小野地区で訓練をするということと、まあ、校長先生にも実行委員会のメンバーになっていただいたんですが、こういうちょっと訓練のメンバーの一人としてお入りになっていただいてどうですか、どんな感じを受けられましたですか。
そうですね、あんまり沢川は安心だっていうイメージがありましたんで、はい、あんまり実感がなかったんですが、
なかったですか。
ただ以前三河町やらがありましたので、
ございました、ね、
だからもしこの大雨で、うん、あるいは台風の時にいつ返したらいいんだろう、
うん、
特に今小野中はちょっと高台にありますので、
はい、
返すことの方が不安だなと思うわけですね。
はあ、
それと川を渡るか渡らないかっていう。
そうか、川を渡ってきてる生徒さんもおられるんですね。ということは保護者も迎えに来たら渡ってくる可能性があるわけで、
う
ん、
で
これはだから場合によってはちょっと待てと、はい、ひどい状況の間ちょっと待ってくれっていう場合も場合によってはあり得るという。
そういうこと。
でもこれもやっぱりいろいろ考えてみないとその場ではなかなか出てこないですね。どこが危ないとかいうことって出てきませんよ ね、
そ う、 ですね。そういう意味ではそんなことを考えるいい機会だったと。
あ、そうですか。まあ、今回ね、訓練地域に入ってしまいまして、うん、実行委員会に第1回目から
入ってしまいまして、
ね、いろいろ訓練候補地もいろいろあったんですが、うん、最終的に小野で行こうって、うん、ということで小野になったんでというところがあって、でぜひ学校がやっぱ避難所にもなりますし、やっぱり子どもたちも含めていろんな地域のやっぱり拠点というか中心になるところですから、ぜひちょっとこう実行委員会でいろいろとこうお話を聞いていただいて、また逆にいろいろとご意見もいただければなというところがあったんですが、そういうきっかけ作りになったというのは非常にありがたいですね。やっぱあれですよね、普段やっぱり
我々もそうですし、学校も普段のその行事をこなすだけで忙しいから、なかなかその非常時災害時を改めて考えるというなかなか時間ございませんね、
はい、ただ状況がなかなかね掴めないというのは、ね、崖崩れの場合もありますし、
斧だと山も背負ってますからね、はい、で川もあるわけですから、はあ、難しいですねこれは。で実際今回の訓練どんな感じでその先生は参加されますか？
そうですね、実際には、はい、中心になってということではないですけど、はい、どういう様子かなというのを見たいですし、
はい、
特に子どもたちは、はい、一応テスト週前ですので、はい、できればボランティア意識も高いですから、うん、
はい、
多分多くのものが参加するんではないかなと思ってますけど、
なかなかあるでしょうね、生徒さんがそういうその、まあ、防火訓練とかね、学校での訓練は、うん、出られてると思うんですが、地域でのそういう訓練っていう機会ってのはあまりないじゃないですか、
ね、そうですね、
はあ、この子どもたちがね、うん、またこう災害とか防災のことを考えてもらって、でこれをまた家に持って帰ってもらって、うん、保護者の方にお話をしていただくと、また連絡棒と合わせて防災力が上がるということになるかなと思いますけどね、まあ、でもそれにしても災害ね起きないことに越したことはないんですが、全国でいろんな激しい雨が降ってますので、やっぱりその学校の立地条件とか地域によっていろいろ考えるべきことはやっぱ違ってくるんでしょうね。
そうですね、
くまちゃんのところもね、川が暴れるもんね。
そうですね、家族で話しましたね、学校が川より家から学校に行くのに川があるんですね、一方ね、うん、それをじゃあ渡って帰るか帰らないかということで、
はい、
帰らないって
帰らない
僕は待つってだって学校の方が校舎高いもんって言ってましたけどね、うん、うちは2階だけど向こうは3階建てだからって言ってましたけど、うん、そういうちょっとした話をしとくだけでだいぶ違ってくるかも
し
れない
。そうですね、でまた先生方もね、そういうことがあるかもしれないということを、うん、まあ、結構先生方って移動がありますよね、
はい、
やっぱり初めて小野に来られた先生方もやっぱりサバガーっていうのを見ることがあまりないかもしれないんで、そういう方にとってもちょっとぜひ体験していただくいいチャンスかなと。
そうですね、
はい、分かりました。まあ訓練の準備等で、うん、いろいろとご協力とかですね、はい、また実行委員会に出ていただいて、うん、最初はびっくりされたと思うんですが、いろいろと少しずつでも役に立てればということで、また日曜日に、まあ、成功って言ったらいけないんですが、いろいろ課題が見つかってこその訓練なんですけど、まあ、怪我なく皆さん無事に終わればなというふうに思っておりますが、また日曜日には大変お世話になりますが、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今夜はお忙しいとこありがとうございました。
はい、
またこれを機会にぜひまた番組にご出演をお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございました。
今夜のゲスト、豊富市立小野中学校校長、高村明先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
まもるくんインフォメーション。
まもるくんインフォメーションの時間です。さて、今日のまもるくんインフォメーションも生インフォメーションでございます。生インフォメーションといえばこの方です。どうぞ。
はい、国土交通省山口河川国道事務所河川管理課長小南と申します。
はい、
今日のまもるくんインフォメーションはですね、はい、先ほどから話題出ております、今週の日曜日22日です、行われます鯖川流域防災訓練の内容ですが、
はい、
この訓練、地域の方々多数、いろんな課題を持ってですね、訓練に参加していただけるんですが、国土交通省としても訓練に参加いたします。日頃から練習をしている情報伝達訓練、これを山口県さん、奉仕さんとうまいことできるかどうかの確認、それから水防工法の実施をどういうふうに支援できるかという確認、それともう一つは、いろんなですね、そういった方々の訓練の私たちどういう助けができるかということなんかも参加して、どういうようなところに問題があるのかを探り、改善に向けて頑張っていきたいと思っております。皆さんもこの訓練に、参加されたりとかですね、見に来たりしてもらって、災害について改めて考えてもらえば嬉しいなと思っております。以上で、まもるくんインフォメーション終わります。
はい、
本日のまもるくインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。時刻は7時48分30秒になるだったところです。サバガ物語をお届けしております。さあ、終わりが近づいてまいりましたが、メールをいただいております。ラジオネーム定年の親父さんね、ありがとうございます。明日から本格的に雨が降るそうですが、サバガはかなりの大雨には耐えられるのでしょうか。しかし自然災害の恐ろしさは知っておくべきですよね、ということをいただきました。ありがとうございました。この答えはですね、インフォメーションを先ほどしていただいた小南課長がまだ私の横にいらっしゃいますので、国土交通省からお答えいただければと思います。サバ川は、もう一度言います、サバ川はかなりの大雨には耐えられるのでしょうか。
はい、すごい難しい、お話です。もちろん川を整備、堤防を作ったりするときはですね、計画の雨を決めて、それぐらいの雨には耐えれるようにしたいんですけど、まだまだ鯖川は出来上がった川ではございません。堤防が低かったり堤防が細かったり、そういったところがたくさんある川ですので、たくさんの雨に耐えられるかというと、まだまだ十分な川ではないんでですね、いろんな情報、大雨情報とか河川の水位の情報、そういったところを注意深く見守っていただいてですね、判断していただければと思っています。お答えは耐えられるのでしょうかと言われますと、耐えられないんです、残念ながら。
はい、以上です。そうですね、最近は非常に激しい雨、あるいはその本当に数百年に一度という、頻度で起こるだろうという雨が簡単に降ってしまうという状況になってますので、サバ川だけではございませんで、日本全国の河川、非常に激しい雨に対して耐えられる河川ってほとんどないんですね。ですから、普段は穏やかな顔つきのサバ川でございますが、いよいよ梅雨本番ですので、もう一つのサバ川の顔が少しずつまたムクムクと顔を出してくる可能性がありますので、その時に早め早めの、避難も含めて情報キャッチしていただいて、この FM バッシュからも情報をお伝えしますけども、ぜひですね、早めの避難をお願いしたいと思います。ございます。はい。はい、で、今日冒頭は地震の話をいたしました。まあ、雨も降れば地震も起こるということで大変なことでございますね。うん、どうだったあの映像を見て、地震の。
地震だったのっていう感じでしたね。どちらかというと、大雨が降った後の被害のような感じでしたね。
そうですね。川が濁ってたりね、山が崩れたりね。
っていうと、どうしても阪神・淡路大震災の建物の倒壊だとかっていうのをすごく思い浮かべてたんですけど、はい、道がないとかね。
道がないね、なくなってましたね。今回ね、非常に浅いところで起きた、もう本当に浅い、本当地面すれすれのところで、大きい神戸クラスの地震が起こったんですが、ただ気をつけていただきたいのはですね、栗駒山とかあの辺が大きく崩壊をしているんですけども、ただあそこは火山、もともと火山の山でして、やっぱり地盤が良くない地域でしたので、揺れに耐えられなくて結構大きく崩れたといったところがありますので、もちろんその直下でね、起きる地震の時には山が崩れたってことは起こるんですが、その山一つがなくなってしまうようなことがね、しょっちゅう起きるというわけではございませんので、その地域地域によってやっぱり、顔つきが変わってきますので、ね、ただそうは言っても山口県もひとたび地震が起こりますと孤立する地域が多数ございますので、これは我々も非常に教訓としてね、学ばなくてはならないところだったかなと思います。だから、地震でも道が塞がる、大雨の時も崖が崩れて山が崩れて塞がる、じゃあ孤立した私たちの集落どうすればいいの、あるいは助ける側もうどうしたら、助けられるの、でもその前に情報が入ってこないじゃない、じゃあ困るわけでございまして、今度の日曜日の訓練、まさに、住民は住民でいろんな避難訓練を体験しつつ、行政は行政で本当に行政官同士ちゃんとうまく情報伝わるの、怪しいねって、大丈夫なのって、もしうまくいかなければやり直さないといけないよね、それを来たるべき日の前にこういう形で訓練という形でやっていくということをやってみますので、ぜひその場面をですね、も含めて会場の雰囲気をぜひ味わっていただきたいために、小野地区小野小学校がメイン会場になりますので、はい、こちらの方に日曜日
朝からでございますがお越しいただければと思いますし、
10時ぐらい
ですね、私も午後から鳥を勤めさせていただきますので、
熊午前中うろうろしてます
からね、はい、ということで熊出没しておりますので、ぜ
ひ
目撃情報をお寄せいただければと思います。はい、ということで、次回はですね、出演者未定でございまして、
はい、
訓練でよく頑張った人に出ていただきまして、大反省会になるのか、大良かったねっていう話なのか、失敗したねっていうのか、あ、雨で中止でしたねっていう話なのか、どれになるか運命の分かれ道、さて1週間後どうなってるでしょうか、そして1週間後の皆さんは一体この時間何をしてるでしょうか、今夜もですね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ぜひね、災害のない梅雨を乗り切りたいんですが、なかなかそうもいかないかもしれませんので、ぜひぜひ、用心用心でお願いできればと思います。今夜のお相手は、どうぞ
水の自由人浸水戦隊赤座隊の熊と、
山口河川国道事務所小南と、
そして、防府防災ネットワーク推進会議滝こと滝本浩一でお届けしてまいりました。雨降ったりね、濡れたりして、風邪ひかないでくださいね、体調崩しやすい、季節柄ですので、ぜひ体をご自愛ください。それではまた来週まで、
さようなら。
サバガー物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。